聖書を読み出します。今日も箴言を読み出します。1017ページ、箴言の20章の24節をお読み出します。箴言の24章の20章の24節です。人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何をしていようか。人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何を理解していようか。以上です。私たち一歩一歩というのをですね、よく聞きますけどもですね、その一歩一歩というのの大切さというのをどれだけ知っているかなというふうにも思います。聖書を読み始めてですね、高校生の時に読み始めまして、そして、その時の担任の先生がその日のですね、礼拝に読まれたところはチェックしなさいと言われて、チェックしていって、だいぶですね、新約聖書はですね、チェックができたんですけども、旧約聖書に至ってはですね、ほとんど使われることなくですね、開かれることもありませんでした。で、いつかはですね、これをですね、全部読みたいなと思っていましたけれども、あまりにもですね、分量が多くて、これも諦めしまっていました。それで高校の時にですね、進学校に受験して合格しましたけれども、その時もまだ聖書をですね、通読はしておりませんでした。進学校に入ってですね、じゃあ通読したかっていうとですね、それもできなかったですね。進学校に入ったらですね、部分部分でですね、勉強して、この資料が何だということを、一切やっ、ですから大切なところですね、かいつまんで読んでいくという、それで十分だろうと思っていまして、別に通読しなくても聖書の全体が分かって、その書のですね、内容が分かればいいだろうと思っていたのですが、いざですね、進学校に入って牧師になる最終学年の時にですね、ふとやっぱり通読せんといかんだろうなと思い立ったんですね。で、実はそれがちょうど5月ぐらいだったと思うんですけどもですね、いざですね、じゃあ通読って創世記の一章の一節から読み始めても、やっぱりもうきつくてですね、途中でもうやめようと思ってですね、悩んでいた時にですね、進学校のですね、教授の、教授というか語学の先生がですね、その先生が何回も通読しているってことをお聞きしたので、先生、通読するにはどうしたらいいですかって言ったらですね、そんな大きなことを考えずに毎日5章ずつ読めばですね、1年間で通読できますよって。で、まずですね、たくさん読まなくていいんだですね、3章でもいいってですね、とにかくですね、自分で章を決めて毎日同じ時間に開いて読むと通読っていうのはできますと言われたので、やってみようと思ってですね、実はやり始めてですね、確かに3章ないし5章ということを決めて読みますとですね、必ずですね、1年後にはですね、それが全部読み終えるということが分かりました。それからですね、続けてですね、今もですね、ずっと通読をしていますけども、やっぱり通読するというのは楽しみもあります。それは一冊を全部読み終えてしまった時にですね、聖書がですね、こうやって見るとですね、手垢がたくさんついているというですね、だからいいというわけではないんですけどもですね、である時ですね、同じ聖書を通読するのもいいんですけども、新しい聖書へと変えていったらもっと楽しいだろうなと思ってですね、通読終わったらですね、それをその年に洗礼を受けた方に差し上げて、そしてまた通読を始めてまた差し上げてってですね。で、通読する時には必ず黄色い色鉛筆かなんかでですね、思ったところ線を引いていきますので、今年はこういうところにですね、自分は惹かれたのだなと思って、メッセージをつけてですね、洗礼を受けた人にもですね、通読しませんかって形で渡してきました。そう思うとですね、何か大きなことをドンとやろうとするのは無理だな。やっぱりですね、ちょっとずつでもですね、一歩一歩でもですね、それをしていくことの大切さということ。どんなですね、たくさんページ数がある聖書でも、一歩一歩、3章でも5章でも毎日読めばですね、必ず読み通すことができるという、そのことをですね、実は通読を関して思っています。で、箴言の20章には心の中にある深い知恵について語るところがですね、実は出てきます。 五節にはですね、思い計らいは人の心の中の深い水というすごい表現が出てきます。思い計らいは人の心の中の深い水という、これは組み出すことが難しいということなのでしょう。心の中にある隠された計画というのは他人にはよくわからないということかもしれません。しかし賢者はそれを見つけ出すことができる。なぜ賢者はですね、それを見つけ出すことができるかっていうとですね、神様と共に歩むものだからというのが箴言の答えのかもしれません。人の一歩一歩を定めるのは主である。人は自らの道について何を理解していようかというふうに今日はですね、私たちに語りかけています。私たちの一歩一歩を定めるのは主ですから、いろんな計画を立てて自分がやっているようでもそれを定めておられるのは神である。神様がですね、私たちにですね、敷いておられる道、そのことは一体何であるかということを考え、祈りつつ生活することが大切かなとも思うのです。で、あるスポーツのコーチがですね、自分の指導方法についてですね、実は書いておられました。で、それはですね、選手が壁にぶつかったときはどうするかという、そういうふうなエッセイでしたですね。選手が全然うまくならない時があって、その時はなんでうまくならないんだろうというふうに選手は悩んでいる。なんでなんでっていうふうに思う。そうすると絶対それはできないというですね。なんでできないんだろうかっていうとですね、そればっかり考えてですね、答えは出ない。じゃあそんな時にコーチはどうするかっていうと、今日は一つだけ何かを上手にして帰らそうというふうに思えばいいんだっていう、っていう、なんでできないんだではなくして、今日は何か一つでもですね、うまくできることをですね、見つけ出して、そしてそれを完成して、そして家に帰そうと思えばいいんです。そしたらですね、いつかですね、うまくいくのだ。家が片付かなくても途方に暮れる時にですね、パニックになってしょうがないんですけども、しかし何か一つを動かす、そうするとですね、部屋は片付いていくというふうにその本には書いてあって、確かにそうだなと思いました。なんでなんでって時には立ち止まっている時です。しかし一歩でもいいから前に進むことが大切だというふうにその本には書いてありました。箴言は人の一歩一歩を定めるのは主であるというふうに言います。人間はどこへ行くのか、自分の道については理解していない。しかし神は人がどこへ行くかを知っておられるというのです。またその一方を定めるのを神様だというふうに箴言を言っています。この神様に信頼して勇気を持って一歩踏み出すという時に新しい道が開けてくるのかもしれません。このコロナ禍の中の中にて行き詰まった状態の中でそれを解決するには、神様を信頼して何か今日一つ始めること、また今日何か一つ悔い改めること、また何か今日一つ祈ること、そのことが一番大切なのかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか今日も何か一つ神様と共に始めることができますように、また今日も一つ悔い改めることができますように、また今日も一つ祈ることができますように、そしてまた今日も一つ神様の恵みに気づくことができるように私たちを導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師たちの家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、丹陵に幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがわざい、病気、新型コロナから守ってください。今日から新年度の保育所の礼拝が始まります。どうか一年を通して主が御言葉を子どもたちの心にまいて、そしてその種が成長していきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添って、そして恵みの御手で癒しを与えてください。今日も私たち必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。